それではループさんですね、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、今日はヒーローインタビューということで、
はいはい、
一つずつじゃあ順番にお伺いしようと思うんですけれども、
はい、
まずループさん、塾に入ろうとしたきっかけって何だったんですか？
そうですね、僕もともとこの1年、はい、2年くらいですかね、いわゆる広い意味での恋愛活動、
はい、
みたいなことをしてて、情報商材的なものも、まあ、いくつか買ったりしてたんですよ、ね。
はい。
で、その延長。
1年そうですね。
この1、2年くらいですよ、まだまだ。そうなんです。だから、まあ、この界隈の中では、まあ、全然素人というか、やっとこういう市場があるんだなっていうのを知ったくらいの人間だったんで。
はい。
そうなんですよ。で、その延長線上で、相沢さんのことを知って、まあ、はい、相沢さんの教材もいくつか買ったり、あと、まあ、ブログもやられてるじゃないですか。
ああ、そうですね、はい。
で、そこのノウハウ的なものに、まあ、ちょっとずつ興味を持っていったのが、まあ、はい、主なきっかけなんですけども、そもそも恋愛活動しようって思ったのが、
はい、
リアルで会ってるとある女性を落としたいなって思ったのがきっかけだったんですよ。
はい。
で、一番最初に会った恋愛の師匠かな、多分恋愛の師匠が、
はい、
アプリでうまくいくようになったらアプリ以外の場所でもまあモテるようになるよみたいなことを言ったんですよ。
あー、なるほど。へえ。
例えば多分女性の扱いというか、
はい、
話し方というか、そのまあなんだろう、立ち振る舞いとか、そういうのがだんだん経験積んでいく中でうまくなるよみたいなことだったと思うんですけど、
はい。
で、それで、まあ、恋愛活動っていうのもいいんだろうなとは思ってたんですけど、
はい。
まあ、そのアプリでの活動って、まあ、そんなに言うほどなんか成果が出たわけでもなかったんですよね。
はい。
そう、その教材のメインが、そもそも会話とかで短時間で雰囲気を良くして、
はい。
で、まあ、その勢いでホテルとかに行くっていう、そこが一番の目的の教材だったんで、
はい、
そう、まあ今思ったらその点には最初からじゃないけど、ちょっとずつ違和感を持っていったんだろうなっていうのがあったんですよね。
はい。
そうで、その教材も結構会話重視の教材だったんで、
はい、
会話だけで惚れるってなんかそこにそんな単純なもんなんかなっていう違和感もあって、
あ、はいはい、なるほど。
そう、そう、それに僕そもそもの話、人と話すっていうこと自体がそこまで好きじゃないんですよ。
なるほど。
そう、なので、はい、そんなもう週に何回も何回も新規の人と会って頑張って会話して、はい、ホテル行っててもそんなん疲れるけどって思いながら、まあなんか別の方向性というか、
はい、
道っていうか、なんか指針になるものがないかなっていうふうに、はい、探してたっていうのが結構きっかけにはなってます。
へー。お、面白いですね。普通みんな会話喜ぶんですけどね。喜ぶっていうのは、ね、会話で落とすみたいなね、やっぱ会話でしょみたいな。
そう
みんなそうだそうだって言って乗っかってくれるんですけど、面白いですね。へー。
僕はそこが最初からよく分かんなかったんです。
まあまあ、でも実際ね、うん、会話も全体の数あるパーツのうちの一つ
なんです
からね。はい。
そうなんです
よ。塾に入る前はどういう考えとか行動してたんですか？
そうですね。その塾に入る前も多少アプリでをやってて、まあ、
はい、
その女性と会う時のそのまあ話の仕方とか、なんか立ち振る舞いとか、そういうのをまあとにかく練習しようとはしてました。
お
ー、たくさんあって。うん、そう、多分そこまでの女性慣れっていうのかな、多分、
はい、
それが多分まだまだ足りないだろうなとは思ってたので、自分でも、
うん、
なのでまずはもうとにかくいろんな人と会って、
はい、
会話の練習してってい
う
感じでしたね、一番最初の頃は。
へえ。まあでも大筋間違ってはいないと思いますけどね。
まあ、最初は多分そうだと思うんですよ。
うん。
そうそうそう。
その後塾に入って、学んでみて、はい、どんなところ変わりました？
そうですね、なんだろうな、まあ、僕もそこまでこの恋愛市場っていうのは詳しくないのであれなんですけど、良くも悪くも世の中の恋愛教材ってなんか女性を一括りにしすぎてる嫌いがなんかあるかなって感じてるんですよ。
まあ、女とはこういうもんだぞっていうね。
こういう話をしたらこういうリアクションが返ってくるとかっていうふうに一括りにしすぎてるかなっていうのはもともと感じてて、で、なんて言うんだろうな、そもそもこっちからのアクションに対してどんなふうな返しが返ってきて、ああ、それが喜んでるのか、なんかちょっと不快に思ってるのかっていう、その一曲繰り返しというか、キャッチボールというか、そこのに重きを置いていった方がいいのかなっていうふうなのは感じてたんですよ。その塾で学んで、いろいろ出てきたじゃないですか。類型だったり、ファクターだったりっていうのがいろいろ出てきて、で、それを参考にして、まあ、あ、こういうことに、なんだろう、喜んでくれる人なんだな、みたいな。そこへの意識をなんか持っていけるようになったかなっていう感じはしますね。
女という生き物を一括りにして、全部こう型にはめてこうだよって決めつけるのではなくて、まあ、塾で学んだその類型とかファクターを参考に、あ、この子はこういう子なんだなっていうことをこう解釈できるようになったって感じですかね。
そんな感じですね、やっぱり。
なるほど。なんか非常にこうストレートに、なんか素直にこう吸収してくださった感じで、すごく嬉しいですね。
本当ですか。
どうです、その後のこの恋愛生活っていうんですか。
そうだな。まあ、もともとまあ、アプリでやってた頃、数をとにかく、まあ、数っていうか、出会う女性の数を増やして、まあ、こういうふうなことをやったら、きっと女性は喜ぶみたいな。それをどんどんどんどんインプットしようとしていってたんですけど、どうだろうな、やっぱりなかなかうまくはいかなかったんですよね。まあ、アプリ慣れしてなかったっていうのもあるかもしれないですけど、なんか、そこまで自分が、その目の前の人に対して興味持てないなとか、っていうのもあって、で、数を追い求めていっても、なんか、結局、なんだろうな、よくあるじゃないですか、何人即ゲットできたかとか、迅速できたかとかって。もうそこに興味を持てないんだろうなって自分で感じ始めたんです。よく知りもしない相手のために、お金と時間と労力そんなにかけて、何なんだろうっていう。毎回3000円も5000円もかけて、この人落とさなあかんの俺みたい
なるほどね。
な。
わ かります、わかります。なるほど。
もう練習台にしか見えなくなってきたんですよ。良くも悪くも。だから、これはもう数を追い求めていって、とにかくなんだろう、自分の好みだろうかなかろうが、合っていくっていうのはもう、多分、性格上しんどいんだろうなと思ったんです。なので、まあ、そこはなんだろう、厳選じゃないですけど、まあ、とにかくあ、自分がなんか、この人と会ってて心地いいなとか、そういう人を、まあ、選んでいくようにはなりましたね、なんか。
自分が恋愛に対して何を求めているかっていうのが結構分かってきた感じですかね。
ああ、それは結構近いかもしれないですね。もともと持ってた理想像と、実際に女性と会ってるときに、あ、この女性こういうタイプなんだな、なんか自分と合うな合わないなみたいなのって、多分経験しないと分かってこないことだと思うんですけど、そこら辺は。そこが自分と合ってるというか、まあ自分の中で合うと思う人を、まあ、探していった方が自分には多分合うんだろうなみたいな。
なるほどね。やっぱそういう方結構いるんですよね。塾生さんで割と、ね、それ、 おっしゃるんですよ。結局なんか自分なんだろう、ひたすらね回人数経験人数を求めてもちょっときついっていうかね、やっぱり自分にとって一番幸せな恋愛が何かっていうのをこう意識してこう見るようになったとか、そこを求めるようになったとかね、なんかやっぱそれすごく多いですね。
ああ、やっぱそうなんですね。
うん、
そこまでやっぱみんなにも、みんながみんなその、恋愛だ、人数だ、数だって、
うんうん、
意外となれないんだろうなっていう。
ああ、ですね。うん、
そう、だって今まで結構な人数アプリでやってきましたけど、
うんうんうん、
本気でこの人落としたいって思えた人って多分片手で数えられるくらいしかないよね。それこそ1人とか2人とか3人とかしかいなかったので、うん、それ以外のこう例えばそのうまくいってホテルに連れ込んでとかって、うん、もしそれがそうやってうまくいってたとしても多分今思えば虚しさしか残ってなかっただろうなみたいな。
ああ
やっとなんかダンジョンクリアしたよみたいな、
うんうんうん、
その感覚しか多分なかっただろうなって今思うとあるんです。
うん、いや不思議ですよね。なんかね、いや僕は全然その人数追い求める派も全く否定はしないというか、うん、はい、否定派ではないんですけど、結構塾ってね、塾入ってよかったなっていう人って、ね、割と皆さんそういうところに落ち着くんですよね。
ああそうなんだ、
ね、うん、やっぱ人数求めても虚しいよねみたいなところに、ね、結構落ち着く方多くて、
あ、
これ不思議なんですけどね、すごく不思議なんですけど、
それは結構意外ですね。
これ他人の夢を追いかけるとかって言うんですけど、なんか100人ゲットとか1000人ゲットとか、ね、すぐ即したぜ、こんないい女抱いたぜみたいなのってすごく欲望フルじゃないですか、欲望がすごいじゃないですか。
うん、はいはい、
でそういうのをメディアに乗っけてバンバンバンバンこう見せられると、なんかそれを自分の本当の欲望だと勘違いしてしまうんですね。
ああなるほど。
だから、はい、自分が本当にやりたいこととか本当に恋愛に求めているものが分からなくなってしまうんですよ。そういう、資本主義というシステムなんですけれども、別にこの恋愛に限らずね、資本主義のシステムそのものがそうなってるんですけど、はいはいはい、そういう派手な第三者の作り出した欲望の形っていうのをバンバンバンバンこうメディアで見せられることによって、それが自分の目標であり、それが自分の理想であり、それが自分の欲望であるっていうふうに勘違いして、で、そこにバンバンお金をつぎ込むみたいな
の
をシステムとして出来上がっちゃってるんですよ。基本主義っていうね、そういうものなので。なので、そういった中で、一回ね、塾を通じて自分とは何者かなのかっていうのをこう、きちんとね過去の経験と照らし合わせて見直してもらうっていう、その過程でもあるじゃないですか、
はいはいはい、
でそうやって自分を見直して見つめ直した時に、本当は自分ってこれを求めてるんだなっていう本当の自分の欲望に気がつけるんですよ、
うん、
でそうやって本当の自分の欲望に気がついた人の割合とか見ていくと、結構ねループさんみたいな結論に出たりするんですよね。
そうなんです。なんか一周回ってきた感じですよね。
そうです、そうです。まさに。
多分。
そうなんです、そうなんです。結構ね、みんなだから塾を通じてね、一周回るんですよ。
でも、その本人だからだと思いますけど、その一周回ってきた本人だからだと思いますけど、なんか、そうだよね、みたいな。
うんうんうん。で、その自分の本当の欲望に、本当にやりたいことに気がついていない人っていうのは結構不幸なんですよ。
はいはい、
なぜ不幸かっていうと、それが自分のやりたいことだと思い込んでるから、なんていうのかな、理想と今の自分のギャップに苦しむし、そしてその理想に向かいたいと思っているのに本当は向かいたいと思っていないから、モチベーションが湧かないとかって言ってストレスだけ溜めていくし、で、アクセルとブレーキを同時に踏むようなことをずっとやってしまう。なので、これ恋愛に限らないんですけども、これがやり、稼ぎたいとかもそうじゃないですか。これがやりたいって言っ ってるのに全然行動できないで、モチベーションが湧きませんとか行動できませんっていう人たちって、
あ、
はい、他人の欲望に洗脳されているだけで、実は自分が何をしたいかっていうのは分かってないんですよ。
あ、なるほど、
はい、なので、やっぱそこを結構僕重視するんですね。だから ああいう形で自分の過去の恋愛を一つ一つ全部各要素に分けて振り返ってもらって、
うんうん、
で自分が本当は何をしたいかっていうところを一回こう掴んでもらいたいんですよ。
あ、はいはい、はい、あ、確かにな。宿題とかでも結構はい、こういう人がいたみたいなのって、まあ、自分の頭から出してくるんですけど、
はい、
あれをやると結構なんか自分がこうしたいとか、あの時こうしとけばよかったなとか、はい、俺は必要なかったなとかっていうのは結構分かってきたりもするんです
よ。ああ、そうですよね。客観的に振り返り直せますよね。
そうそう、だ、ただ結構時間はかかりますけどね、あれやるのには。
そうですね。宿題大変でした、やっぱり。
ああ、でもどうかな、僕もその前の方々の音声、はい、まあ、2人か3人くらいだと思いますけど、はい、それで音声聞いて、ああ大変なんだろうなって思いながら入ったんですけど、まあ、はい、意外と僕はそこまで負担には ならなかったですね。なんか、
あ、でもね、多分ループさんはね、ああいうの好きなんですよ。多分ね、そんなにね、こう大変じゃないタイプだろうなっていう。わかります。はい。
だって頭の中のものを出すだけでしょみたいな風に思っちゃう。考えるだけじゃん。
的に多分ああいうの好きですよね。それはちょっとね、わかるな。
ほんの 2,3 時間の作業やみたいな。
なるほど、なるほど。なるほど。それも大変なんですよね、普通はね。
そう、だからやってて、あれ大変に感じてないってことは、俺頑張れてないのかなみたいな、ちょっと不安にもなってきたんです。
そういう、なるほどね、そういう受け止め方もあるんだ。
そう、あれそんなに言うて頭痛いかなとか、終わった後になんかすごい脱力感があったみたいな音声もあったんで、あれそれ全然俺感じてないんだけど、どうしたらいいみたいな。あれそんなにみんな疲れたみたいな。
いやいや、でもね、ループさんの出してきた宿題はね、相当、相当こう、重たいというかね、すごい、すごいですよ。質量ともにね、ガツンっての来てたんで。やっぱあれをね、負担なくやれちゃうっていうのはね、もともとね、好きなんですよ。
ああいう考えるのがってことですかね。
は
い、
内省ですね。自分を振り返って見つめ直す哲学みたいなのがね、多分好きなんですよ。
ああ、は
い。性に合ってるんだと思います。
そう。特殊やな、俺って。
いや、そうか、いや、いろんな人がいるんだな。
で正直一日あれやってても多分そこまで疲れないですよ。
いや、向いてるんですよ。それでどうです、今のこの恋愛生活とか、その
時間
とか、
はいはい、
最近落としたこの話とかあります、
そうですね、はい、今一応本科のっていうのかな、
はい、
本科のさんが一人と、あ、まあ、一人とっていう、あんまりこういう話をするべきかは迷うんですけど。
全然大丈夫です。
倫理的。
いや、もう全然大丈夫です。それが OK な場なんで。はい。
一人本科の的な子がいて、あと、
それってあれですか、塾の最中に。
まあ、そうです、そうです。
ボタンがあった。
そう、いつだったかな、結構最初の方、5月、6月くらいだったかな。
はい。はい、
なんか結構長々と書いた子がいたと思うんですけど、
はいはいはい、
あの子はもうすでに彼女化しまして、
お
おあ、でも結構あの後すぐでしたね。
ああ、そうなんだ。
結構すぐでした。
へ
え、あれを送って、あ、そうそう、いつだったかな、あれは4月の終わりくらいだったかな、あれは確か、なんだっけな、元カノがなんか既婚者だったみたいなお話で、
はいはいはいはい、
そう、それで、その後のデートくらいですね、多分。
へぇ、いや、すげえ、その後さらに何人も追加されるわけですよね、本科の中身って言ってることは。どんな人が追加されたんですか。
そうですね、それ以降はあんまり本科の作らなかったですけど、いわゆるキープ的な。
ああ。
ップもまあ何人か作って3人くらいだったかな、マックスで本家の1人とキープ3人くらいで
作って、あ、それは、塾の後ってことですか。
あ、そうです、そうです、塾の後というか塾の最中ですね。
あ、最中にもう同時進行で作ってって、
でなんかちょっと疲れてきたなって思って、あの、何人かとはごめんねみたいな風にしたりして、
はいはいはいはい、
でつい先週かな、先週に一人3回目のデートしてきて、
はい、
あ、次は向こうの家に行こうかっていう話にして、
あ、これはもう本家のさんとは別にってことですか。
そうです、そうです。
ああ、おお、全然遊んでますね。へ
え、そう、そう、もともとその一番最近のその先週のこう結構インド派だったんです。
はい、
もう家にいる方が気楽みたいなことを言ってたので。
ああ、なるほど。
そうだったら、その子一人暮らしだし、うん、まあ気軽だったら家に行こうかみたいな話。
はい、
まあ多分今月中のどっかにはまた家に行くことにはなるだろうなってい
う。そうですね、そうですね。しかもこれみんな要するに、なんていうのかな、自分が本当に一緒にいて心地よい子がこうやって複数に溜まっていってるわけですもんね。
そうですね、結構。
ほら、もう誰でもいいから人数をこなそうっていう考え方じゃないわけじゃないですか。
そうそうそう、
そう。どうですこれ、塾の考え方として結構役に、塾の子の考え方があったからこの子を落とせたみたいなのってあります？
塾の考え方が、そうだな、
はい、
考え方がというよりも多分、はい、男側の視点に立っちゃいけないんだろうなっていうのは一番最初に感じたんですよ。塾に入って多分すぐくらいの音声で、この音声聞いてる皆さんは超特殊ですよみたいなことがあった
ので
、恋愛にこんなに金額払える人普通いないですって、それにすごい納得して、そりゃそうだも
ん
なって、
な
のであんまり凝り固まった思い込みというか、その、なんだろう、男側がこうしたいとかっていう、そこには、そこにフォーカスするんじゃなくて、まあ、ちゃんと、塾の中でも何回もあったと思いますけど、はい、相手をちゃんと見てみたいな、
はいはい、
どういうことをしてどういうリアクションが返ってきてっていう、はい、その繰り返しでしかないなっていうのは感じましたね。
じゃあもうあれですね、本当に4類型11ファクター通じてずっと続いてる一つのメッセージをちゃんと受け取ってくれたって感じですね。
ああ、そんな感じですかね、多分。
それ結局全部に共通している一番根っこのメッセージなので、今おっしゃったやつってね。
ああ、はいはい。
ああ、いや、嬉しいですね。なんか好調ですね。楽しいだろうな。なんか今後の展望とか抱負とかってあるんですか？
今後の展望か、そうだな。まあ落としたい子ができたら頑張って落としてみようかなくらいですかね、うん、多分。そこまでもうね、恋愛に、恋愛ってもう多分自分でもなんとなく分かるんですけど、もう毎週アプリとかでなんかあの子と会って、今週はこの子で、来週はこの子でみたいなのは多分モチベーション上がんないだろうなって。
いや、それもね、結構皆さん言うんですよね。なんかやっぱちょっと悟りますよね、割とみんなね。落としたい子がいたらが落とすけど、
そう、
なんか、まあやっぱ恋愛も人生の一部だよねみたいなところに結構みんな落ち着きますよね。
そうなんですよ、なんかそこにばっかりフォーカスしてて、うん、まあいい経験だったけど、もう疲れたかなみたいな。そう、なんか女性落としたら落としたで、なんか、だから何なんだろうみたいなふうに思ってきちゃうんですよ、なんか。
そうですね、そうですね。
これ、俺のやりたかったことだったのは。
いや、そう、そうなんです、そうなんです。本当にね、結局、なんだろう、別に僕がそういうふうに誘導しようとしてるつもりは一切ないし、塾の中で、ね、今おっしゃった結論を多分僕がそんな言ってるってことはないと思うんですけども、なんかね、やっぱもうさっき言ったように結局自分の本当の欲望とかですよね、 結局自分って何がしたいんだろうとか、自分にとって恋愛って人生の中でどういうものなんだろうとか、そこをね、みんなこう振り返って理解していくと、かなりの男性がやっぱね、そういうところに落ち着くんですよね。なんか不思議なんです
そう
けどね、
なんです
本当
ね。
に不思議なんですけどね。
へえ。
いや、面白いです、面白いです。別に一切僕そこに誘導してないし、それが正しい生き方だってどっかでこうね、結論付けてるわけでもないし、ただこうね、毎週毎週振り返ってもらって内省して、まあ、自分とは何者なのかとか、自分にとって恋愛とは何者なのかっていうのを、あれは同時に振り返る作業でもあるわけじゃないですか。女性を学ぶと同時にね。で、そうやってやっぱ自分、本当の自分みたいなものに気がついていくと、いや、結構ね、大半の男性がね、そこに落ち着くんですよね。面白いです。本当に面白いです。
そうなんですね。へえ、そう、もう1年前とはだいぶ脳が変わりましたね、きっと。
塾に入る前はやっぱりまだどっかで数こなさなきゃとか、たく
そう
さ
で
ん
すね、
焼
それ
かな
は
きゃとも か。
う、思ってました、思ってました。もう数稼いで、経験というか、女性と触れ合う機会を増やして、もうその経験値をひたすら貯めて、うまく活かせるっていうのばっかでしたけど。だって、うまくいったら、ちゃんと少数の女性ではあれば、いい関係持てるし、
そうですね。
そう。
結局ちゃんとやれば落とせるんで、であとその
そう
少
そ
数の
うそうそう。
人と本当に自分が満足できる少数の人としっかりと関係を作っていく方がやっぱ幸せなんでね。
そうなんですよね。
で、またこれが本そう言いながら本カノさん一人じゃないっていうのもまたいいですよね。人
そう
数
か
的
な、
に
で
も多
も。
分ね、心地いいと思いますよ。
多分そのぐらいなんですよ。
一番多分ね、ループさんにとってね、心地のいい人数だと思います。
あまり無理のしすぎない程度の。
そうです、そうです、そうです。
そう、多分3人以上かかるともう僕はアップなので。
いや、バランスいいと思います。ね、やっぱ自分の人生があるんでね、そっちをちゃんと充実させないとね。
そうなんですよね。もう過度に人と関わるのがあんまり好きじゃないので。
なるほど。
だから、好きじゃないんだろうなって気づいたんですけど、恋愛活動とか仕事とかしてる中で、もう、女の子のことばっか考えてて、どうすんだよっていう、仕事あんじゃねえかって。
ありますよね。でも、一回そこの、そのためにも、一回ちょっとね、塾の期間は女の子とばっ
そう
かり
ですね、
考えてほ
確か
しいんですけど、
に。
そこで逆にこう、一周回って突き抜けてほしいっていうね。
そうそうそうそう。
いや、ありがとうございます。そしたら、これ聞いてる方って、現塾の OB の人と、あと、これから塾に入ろうかどうか悩んでる人なんですけど、悩んでる人に向けて簡単に一言、アドバイスいただけますか？
そうだな、アドバイスか。まあ、忖度なしで言いますけど、全く忖度なしで言いますけど、多分僕の考え方と合ってるんでしょうね。今まで、いろんな、それこそ恋愛活動してる人の、ブログとか、その活動の内容とか見てきましたけど、なんか、一番なんだろうな、女性との関わり方とか、恋愛とか、自分の内面とか人間性とかを一番俯瞰的に見れるようになったような気がしますね、僕。なので、恋愛塾っていうところでも、もちろん成果は、ある程度勉強していけば、自分の中でノウハウが蓄積されていくとは思うんですけど、それ以上のなんだろうな、人の見方というか、人生観というか、そういうのを俯瞰的に、見れるようになっていく気がするし、それをサポートしてくれる場所だなっていうのは正直思いました。
いや、嬉しいです。上のステージからものを見れるように、こう。
そう、そこは、半年間ずっとやってきて、終わってくらいかな、でも、チャットでちょっとやりとりしてたじゃないですか、僕、プラチ
そう
ナ
ですね。
会員なんで。そう、あれを通しても結構その辺を感じてたんですよ、なんか。そう、なんか恋愛一辺倒じゃないな、みたいな。そう、なんかもうちょっと高い位置から見てくれてるなっていうのを感じてたので。
嬉しいです。恋愛とはまたちょっと違った変わった視点からもこうやっての感想をいただけましたので、本当に嬉しいです。ありがとうございました。
いえいえ、
はい、ということで、ループさんです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。